皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月23日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、新商品なくして経済の再建なしです。もう本当に経済も大変でございましてですね、この間日経新聞読んだら飛び上がるような記事が載っておりまして、ドイツの金融監督省によれば、ピーグス各国、ポルトガル、アイルランド、アイスランド、ギリシャ、スペインに対する貸し出しの残高がですね、ドイツ全体で65兆円があると。これはもうドイツも救われないわけですよね。ドイツもこいつもなんてシャレを言ってる場合じゃなくて、もうですから欧州もですね、もう債務の海に沈んじゃってるわけですね。これじゃあもう立ち直るってことはないと思うんですよね。まあ昔であればその遷都しちゃってですね、もうこれ捨てちゃって新しいその民族移動でね、新しいとか新天地になんか新しい国を作った方がよっぽどいいんじゃないでしょうかね。民族の夜逃げをした方がいいぐらいの状況じゃないかなと、まあ思うんですけどもね。私もつらつらこのまあ、外国のこともそうですが、日本のこの二十何年考えていて、バブル崩壊。まあバブルの前、バブルの時からですね、バブルは崩壊してからじゃ遅いんで、バブルできたところから、もう問題なんですけども、まあそれ言うと80年ぐらいから、この30年ですよね。なんでこんな不況になったのか、誰が一番悪いのか考えたときに、私はやっぱりこれ経営者じゃないかなと思うんですよね。どうしてかというとですね、経営者の本当の使命というのは、この世にどんどん新しい商品を出していくことなんですね。その商品を出すというのは単にそれで飯を食うという意味じゃなくて、その商品というのは思いを形にするもの、文明とか思想を形にするものなんですね。だからどんなにですね、皆さん思考を磨いても、あるいは未来のイメージを作っても、この最終的にはこの商品というものが出てこないとですね、未来は作れないんです。ここで商品というのは少し広い意味で使っておりましてね、やはりもその貨幣経済だけで行われるものという意味じゃなくて、まあ経営者なり経営者と同じような立場の人が作るものというふうにご理解いただきたいと思うんです。ですからその、普通に店で売っているものだけじゃなくてですね、その店そのもの、街そのもの、あるいはそのインフラ、全部それ商品なんですね。すなわち、まあ、新しい形ですよね。結局、だからバブルの時ってのはお金がたくさんあったと。そのお金で、本当はもっと未来を作る、今までと全然違うですね、文明を形にしていけばよかったんですね。例えばもう20世紀のもう末の頃からですね、次はこの分散型の社会だとか、フラットな社会だということはもう特に言われてるわけですね。自然回帰の発想はもう当時からありますし、世界は一つだって発想もだんだんこう出てきた時なんですね。もう80年代になるとソビエトの崩壊は時間の問題だろうと言われていましたんでね。だからそういう時にですね、基本的に経営者は勉強してなかったと思いますね。あの当時のことを振り返ってみても。とにかく足元の成長に酔っていたと言いますか、まあ足元でどんどん当時新商品が出てきましたね。携帯電話だとか、家庭用 VTR だとか、まあ、主にだいたい電気関係ですね。エレキ関係のものを中心に新商品がどんどん出てきて。で、それをたくさん作ることが、なんかその世の中を良くすることだみたいな風に思ったと思いますね。しかしでもそういう新商品というのは、70年代ぐらいまでずっと開発していたもんですよね。だからその、ある程度そのお金がそれで溜まったということは、量を広げるだけじゃなくて、質を変えていかないといけなかったんですね。そのためにはやっぱりですね、全く新しい技術や次の思想に向けたその経営ということをしていかなければいけないんだと思う、いけなかったんだと思うんですね。いわんやですね、土地をこの、転がすとかですね、まあ、同じようなそのマンションを建てて、そのね、単に簡単なその離職に走るとか、こういうことはその本来経営にはありえないことですよね。なんで経営者っていうのはある意味で言うと今一番自由度を持ってるのか。政治家や思想家よりもなんでこんな自由度を持ってるかっていうと、やっぱり新しい商品を作って、新しい時代の形を作って、新しい文明を作るというですね、その具体的な作業を私は担わされてるからだろうと思うんですね。楽してですね、富を欲しいままにするから、そういうなんて言いましょうかね、 特権を与えられてるわけじゃないんだと思うんですよね。そもそもちょっと振り返ってみればね、その中世の時代というのは、これはもう西洋でも日本でも東洋でもそうですけども、要するに身分制度っていうのがあって、新しい時代を作るとか、新しい構造を作るっていうことは、基本的に一番トップのリーダー以外に許されていなかったんですね。したがってこの一番上のリーダーがお粗末だと、どこまでも腐敗して、どこまでも老朽化して、しかし何にも変えられないという状況がずっと続いていたわけですね。民主主義っていう言葉、デモクラシーと言いますが、あれもっとわかりやすく言ったら下克上なんですよね。民主主義とは下克上のことで、だから日本でもあれデモクラシーを下克上と訳せばすごくわかりやすかったと思うんですね。二世三世議員はね、デモクラシーの時代なんだから されと、下克上なんだから、そのね、かつてのですね、栄光だけで飯行く国あらずと、二世三世でもちゃんと仕事ができればいいけども、仕事ができないで座ってるだけの人たちは下克上なんだから されと。民主、ね、デモクラシーという言葉を使えばすぐわかると思うんですが、結局この下克上っていうのが、まあ民主主義を下克上と訳せば、デモクラシーを下克上と訳せばね、結局そのこう近代の時代というのは、言ってみればその仕事のできる人をどんどん押し出してきた時代ですね。それまでの非常にその固く閉ざされた時代から仕事のできる人たちを押し出していって、その人たちが研究や開発をやり、そして商品を作り、文明の形を作り、人々の暮らし向きをまあ変えていったっていう人たちですよね。だから基本的にこの世の中をこう変えていくっていう時にはですね、まあその時代の本当にそのすごい人たちを押し出していって、そういう人たちがなんか次に活躍できるように舞台を整えていく。それがこの資本主義なんですよね。だから資本主義の裏側がそのデモクラシー、キャピタリズム裏側がデモクラシーなのもそうで、要するにそのキャピタリズムっていうのも、これはやっぱりそのお金の力でその物事を変えるってわけですから、まあそれもある種の下克上の道具なんですよね。地位だとか、今までの思想だとか、あるいはその今までの慣例を打ち破る力を持ってるわけですから、で、その、しかし、この、いわゆる、まあ、下克上というものがですね、バブルの時代になりますと、それは随分、変な形になってた感じがするんですね。その、競争するポイントというのがね、まあ、財産の規模だとか、なんかすごく狭い範囲での競争になっていた気がするんですよね。本来の競争というのは、実はその、隣とビルの高さを競うんじゃなくて、あっちが山に行くんなら俺は海に行く。お前が東に行くんなら俺は西に行くと。自分でそれぞれ、自分の思いをですね、なんかぶつけていくっていうことなんですよね。その隣と競争してでも始まらないわけで、競争というのはもしやるとすれば、理論的な一番と競争すべきだし、過去の一番と競争すべきだし、自分との競争であって、この世との競争なんですね。この世の中をどこまで良くすることができるのか、それをできる限りやってみようっていうのが、時代に対する競争であり、世の中に対する本当の競争っていうことでしょう。だからその、本当にその競争っていう言葉そのものもですね、このコップの中の閉ざされた空間の競争になっていて、これだとまるでなんかやっぱりその、下克上にならないんですよね。本当にすごい人が上に行かないですもんね。リーダーにならないですもんね。なんか受験の時に行くだけで、うまくいった人だけが残ったりね、まあそういう弊害が出てきますでしょう。あるいはなんかね、金を掴むのがうまいね、特殊な人たちだけが偉くなったりね。やっぱこれ最大の問題だったと思いますね。だからそういうことをやるとですね、基本的に時代を作る商品が出てこないんですよ。で、昔鉄道が生まれ、電球が生まれ、あるいは電話が生まれとかね、ああいうふうにですね、どんどん新しい商品っていうものが出てこないと、人々の暮らし向きが良くならないですよ。だからいくらね、こんな時代じゃかなわんなと、もっと良くなりたいなと思ってもね、なんか新しい商品が出てこなければ、それは全く機能しないんですよね。そう考えてくるとですね、その今この時代ね、よく考えたら経営者が不況で困るって言ってるのはそれはおかしいんですよね。不況で困るっていうこと自身は、その経営者自身が何もしてないことを意味しますよね。だから経営者はその不況だからこそどんどん新商品を出さなければ、誰が一体景気を良くするんですかと私は言いたいと思うんですね。で、その新商品っていうのもね、ちょっとその、今までの改造してですね、改良して、今までの時代の延長線上で、そのなんか作るっていうことではもう対処できない時代が来てるわけですよ。もっと大きく時代の根本、人々の発想、思想、価値観が変わってますから、新しい価値観を体現するような商品をね、どんどん作っていかないといけませんよね。 こういうのは中小零細企業なんかでは結構それなりにありますよね。ただやっぱりですね、まだ散発的なんですよ。私が日本再生プログラムで言ってるようにね、こういうものは散発的にやってもダメでですね、一つにまとめて時代の求心力という形で、そのいろんな新商品を総体制したものって言いましょうかね、全部集めた、これこそ時代の新しい形、ワンセット、一つの時代のシーンというものをですね、作らなきゃいけないですね。これが新しい都市なんですよ。新しい町。で、町を作るのは当然田舎も作ることになりますから、町と田舎はワンセットですから、新しい町と田舎のワンセットができて、そこがですね、新しい時代の思想に満たされた、思想にそのよって作られた商品で満たされていれば、ああ、この空間こそ我々が求めていた新しい時代だと、みんなが思えて、だから今度それを土台にですね、まあ、今度は量を大きくしてもいいし、あるいはもっとそれ改良してもいいし、そこに無数の仕事が生まれていくんですね。この一番初めの誰も作ったこともない商品をですね、最初にこの作って世に問う、自分のリスクでそれをやる。なぜ自分のリスクでやるかというと、自分のリスクでやらない限りいいものが作れないからですね。人の金や何かを権力を当てにしてると、その妥協が生まれてろくなものが生まれないからなんですよ。やっぱり自分のリスクでやるのが一番物事うまくいくんで、本当にいいもの作れますから。やっぱりね、何事も最初の理解者は自分だけですから、誰も自分以外に理解していく人は誰もいないってどっか世の中スタートするわけですから、自分でやるのが一番で、だからそういうところからですね、新しい商品を作って世の中に出していけば、これは変わっていくんですよね。だから今のこれはもう中国でもどこでも全部そうですが、売ってる商品っていうのは結局大体が後追いなんですよね。アメリカやヨーロッパ、そして日本の後追いで、結局なんかそこで新興国が買い揃えて自分で作ってる商品群というのは、それを並べた時にできる街の姿が東京やニューヨークとあまり変わらないんですよね。で、東京やニューヨークはもう一時代前の今姿であるわけですから、これが嫌だからみんな都会から離れていくわけでしょ。最近都会を脱出する人が多い、あるいは都会がどんどんですね、すさんでいく。これやっぱりそれはもう嫌だからなんですよ。時代に合わないからみんなそこから逃げていくわけで。ですから、その、ねえ、まあ新興国だから昔のものでいいでしょって話は普通ならないですよ。もう今情報化が進展していますからね。あっという間に時代遅れだものは時代遅れだと分かっちゃうわけで。ですからまあ、その、なんていうのかな、その古い20世紀型の日本や欧米の街を真似して追いつくでやってるのもせいぜいもう10年、どんなに頑張っても10年ぐらいでもうそれは息切れすると思うんですよね。で、あなたたち見てるとその次がないんですよ。やっぱりあっちも次がなくて。で、日本やヨーロッパなんかは小さく見るとね、いろんな商品ありますけど、まだこの全体像っていうのはこう見えてきませんね。私、子供の頃読んだ交通の図鑑にその未来の交通っていう絵がある。その話前にもこの放送でしたことあると思いますが、うちの小さい子供に、小学生の子供にそれ見せますとね、なんか面白がって見てますよね。へえ、なんつって。地下鉄が走ってて、その、道が高速道路みたいなのが走ってて、高層ビルがあって、ヘリコプターが飛んでてと。大体実現してるんですけどね、一つ実現してないのがあるんですよね。車にですね、みんな車輪がついてないんですよ。その昭和40年代に書かれたこの交通の図鑑、未来の交通を見ると、車にこのね、車輪がついてないんですね。で、なんかこう宙を飛んでるんですね。私あれ、今こそああいう車、なんかあるべきだと思うんですよね。あれ、交通の図鑑ってどんな風に書いたか私知らないんですけども、まあ、完全な空想ではなくてですね、ある程度なんかみんなこの技術の方向性とか予想を加えてあれ書いてんだろうと思うんですね。ということはですね、この車輪のない乗り物なんてのはやっぱりなんかあるんでしょうね。日本なんかですね、よく見てくださいよ。大体その山国でですね、地形は険しくて、で、平地は沼地でしょ？沼地が多いわけですよ。で、海岸線が複雑ですよね。そもそもこういうところに道路を通して道路の上だけしか走れないものを動かすっていうことは極めて非効率なんですよね。で、日本みたいなところこそですね、本当にこの車輪のない乗り物があればですね、山の上でも川の奥でも海の上でも自由に行ったり来たりできますから、それこそ農業でも林業でも水産業でも実に楽ですよね。山奥のですね、その木をね、切るとか山を直すなんてのもですね、その林道を通さないといけないわけでしょう。しかし林道を通すとその山が荒れるわけですね。崩れちゃいますから、林道を通さずに山の奥行こうと思ったら、これはなかなか難しいわけですね。 しかしこの昔の交通の図解に載ってたようなね、車輪のない乗り物とかですね、あれはですね、それは自由自在じゃないですかね。その日本列島なんか本当に便利なもんで、道路なんかいらないわけですよ。道路なんか全部ね、その廃止してですね、別にそこ家にしても農地にしてもなんか他のもの使ってもいいわけでしょ。それから例えば家の中がそうですよね。家の中も例えば2階にお年寄りがいてですね、もう足腰弱ってきたら1階に降りてくるのも大変ですよね。これ下ろしたり上げたりするのも大変ですよね。ですからこの車輪のない乗り物なんて日本に一番適してんじゃないかと思うんだけど、そういうのこれできないって言ってる、みんなが大体できないってわけですね。しかしできないっていう人たちが1000人いる中で、999人いる中で、1人ぐらいはですね、やりゃできると思ってる人がいて、で、そういう人たちがなんか頑張ると、本当にできるわけですよね。例えばテレビなんかってそうですね、操作線をですね、こう動かして、それにこの映像の信号を入れると。まあ原理を言えば、そりゃ簡単っては簡単なのかもしれないけど、あれを実際にこの製品にして誰でも見られるようにする。しかもそのカラーの信号まで入れるっていうのはですね、光の三原色が混ぜるなんていうのは、原理は簡単かもしれないけども、そりゃ実際に商品作るなんてのはね、どえらいことですよね。でもこのどえらいことをやっぱりやると、世の中変わるんですよね。やっぱりそのテレビもいいところと悪いところありますから、まあ今までの時代の中でテレビの良き働きってのは当然あったと思いますよね。だからそうやってですね、999人がそんなことできるはずでないでしょうっていうところをですね、やっぱ作って、時代を変えるのが経営者なんですよね。だから次の時代っていうのはもう大体みんな見えてますよね。まあどちらかといえばこう、分散型でですね、ロハス型で、それでその日本みたいな少子高齢化ですから、まあ生涯現役になるような生き方をすると、そしてあれですね、第一、第二、第三産業それぞれ、要するに品質で勝負ね、品質で勝負ということで、だからその量ではなくて質にこだわるわけですから、まあ安いもんではなくて結構いいお値段するんだけど、どうしてもそれがないとその始まらないっていうのは商品を作っていって、で、まあ、衣食同源ということで言ってもいいし、生涯現役と言ってもいいし、とにかく生活と健康を全部一体化させていけばですね、まあ、なんとか次の21世紀の日本の繁栄ってのは十分できると思うんですね。やっぱり今までの20世紀型の文明の商品をいかに安く作れるかと、そういうバカなことを考えてるからですね、永遠に答えが見つからないんで、作る商品とその元となる思想って言いますか、これ全部改めて、やっぱり全部変えることがですね、やっぱ経営者の重要な仕事だと私は今思うんですね。で、それをやっぱりやらないとダメですよね。だから私はやっぱりね、その経営者にはですね、いろんな支援をしなきゃいかんと思うんですね。まずやっぱりその、昔と違って、一人のこの巨大なですね、リーダーが全部動かす時代じゃありませんから、まずリーダーシップの形が違うんですよね。一人のこの天才、松下幸之助だとか、本田宗一郎だとか、まあそういう人たちだけで動かす時代じゃありませんから、しかもこの政治との関係でね、政商って言いますかね、政治につるんだ商売で動かすわけでもないから、やっぱり非常にですね、まあ分散化されたところで経営者もいますから、そういう人たちの力を一つに結集するのはもう横型リーダーシップで持っていくしかないわけですよ。そとね、集まれるなんかね、プラットフォームがいるんですよ。例えば昔で言えば新幹線を作ろうとかね、月に行って帰ってこうとか、あるいは今で言えばこの街をこんな風に直してみようとか、空飛ぶ車を作ろうとかですね。とにかくなんかこれは次の時代を作るんじゃないかと思う、みんなが思うですね。なんかそういうプロジェクトをいくつも立ち上げて、そこに多くの経営者が参加して、で、その経営者の下にいろんな人たちが参加して、で、時代を作る新しい仕事を作っていくんですね。やっぱりその一番初めはこのいろんな経営者が出会って次の時代はどんな時代なのかをみんなで考えてこんな商品がいい、こんなシステムがいいとですね結論の出ない会議をどんどんやること、これが一番初めなんですね。明治維新だってですね、それから戦国時代だってみんながこのひそひそ話をするところから始まったじゃないですか。今でも全くそれは変わらないと思うんですね。やっぱそういう場所を作ってなんか、新しいリーダーシップを立ち上げる。それが無から有を作るリーダーシップで、それぐらいのことは政府も少しやったらいいと思うんですね。そして、あとそれが軌道に乗り始めたら、なんか方向性見えてきたら、今度は日本版の投資銀行、平成版の日本工業銀行、これがどうしても必要ですね。財政が全然動かない中で、復興資金をどう確保するかっていうのはまさに戦後の課題で、 それがあれですよね、日本版の日本の当時の公銀だったわけですね。明治にできた銀行かもしれませんが、あの本当に日本復興に使ったのは戦後ですね。財政ではなくて、要するに預金あるいは金融債で集めた民間の資金で復興をやっていくと。今回も同じようにそういう投資銀行を作っていかなきゃいけないと思うんですね。ですからとにかくですね、もうこの時代の閉塞感を突破するのはね、経営者の力しかないんですよ。経営者がよっぽど自覚していただいてね、次の時代を作る新商品をね、どんどん出していくと。これがね、一番大事なことだろうと思いますね。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、新商品なくして経済の再建なしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。